彫刻は、そもそも動かすものなのかどうか、展示のために動かすものなのかどうかっていうのがあるんですね。でこれはさっき言った話で言うと、まあ全近代彫刻がモニュメントで場所をそれと、分かちがたく結びついている場合のことを想定しているんですけれども、ただまあ現実にですね、美術館ではその作品を持っている作品を、展示するというのは常日頃行われていると。でその時にですね、よくある、まあ、常套句で展示が変わると作品の見え方が違うっていうクリシェというか、まあ、よくやることがあって、それが本当なのかなっていうこともちょっと疑ってみなきゃいけないと思うんですね。でどんな状況であっても作品をですね、まあ、自分の見たいようにとか、あるいはある種の何だろう、正しい見方をできる強い鑑賞者っても当然いると思うんですね。では一方でも全ての鑑賞者がそういうふうに見られるわけじゃないというのもまた真実だと思うので、その展示を考えるときに、じゃあどのレベルに合わせて誰に向けて展示をするのかというのはまた一つの悩ましいところにあると思います。じゃあ、展示によってですね、作品の見え方が本当に違うのかどうかというのをちょっと画像で見てみたいと思うんですけど、これはですね、さっきロダンの話しましたけど、ロダンのカレーの市民という彫刻なんですね。で、これ、全世界に12体同じものがあります。で、彫刻の場合、特にブロンズなんかはですね、複製技術でもあるので、全く同じ作者による全く同じ作品が複数あるということがあります。で、この作品の場合、エディションが8まで、それから作家分が4つということで合計12個あって、それが世界中に散らばっているわけですね。でその散らばっている場所が変わると作品の見栄えが本当に変わるのかなというのがあって、でこれはですね、カンディダ・ヘーファーという写真家の方がその12体全部を撮影した写真なんですね。でこれをちょっとまあご紹介しようかなと思いました。でこれまず1個目はそのそもそもの発注者であるカレー氏の視聴者の前にあるカレーの氏、引きで見るとこういう場所にな
る。これカレー氏と。
カレー氏。
じゃあこれは本来まあ置かれるべき場所、
そうですね、
に近いところになる、
ね。そうですね。でこれがですね、コペンハーゲンの美術館にある作品。ちょっと引きで見るとこういう感じ。これ2体目。3体目がですね、これベルギーの美術館にある作品で、これはちょっと引きの写真がなくないんですけど、これだけで。4番目がですね、ロンドンの、ウェストミンスター宮殿にある作品。で引きで見るとちょっとすごい小さいんですけど、ここに確かにあります。まあ、ちょっと写真の話ずれちゃうんですけど、これ明らかにこう全部背景の建物を入れるためにここまで引いてるんだなっていう感じなんですけど、でこれがですね5つ目、フィラデルフィアのロダン美術館にある作品で、ちょっと話ずれるんですけど、展示の床にこういう幾何学的な分かりやすい模様がすごい展示しにくいんですね。それに沿わなきゃいけないのか、どこまでこう拒否していいのかみたいな、こ
うずらせばずらそうじゃないそしたら俺も実体験があるんです
よすごい展示しにくい空間だなっていうのがあるんですねここまでバッチリ出てる。でこれがですね6個目、パリのロダン美術館。お堀形式になってますね、水が張ってると。これが7個目、バーゼルの美術館にある。
すごいねこれ、寂しいね今
の。でこれが8個目、ワシントンのスミソニアン美術博物館のハーショーン美術館というところ。 でこれがですね9個目おなじみの西洋美術館にある早押し。でこれが10個目カリフォルニアの、ノートン・サイモン美術館にある絵画シート。でこれが11個目ニューヨークのメトロポリタン美術館の絵画シート。
これもこうすごい分かりやすいグリッドがあってちょっと嫌な空間ですね。
なんか美術館に行くみたい
な、まあ、そういう嫌な空間とか言っちゃいけないんですけど
嫌みたいな。
でこれが最後の12体目がソウルのサムソン現代、芸術文化財団のロダンギャラリーにある最後のですね。
これってですよね、もともとはこのね、あの台座の地山っていうか、まあ、
そうそうそうそう、
これが本来一番正しい色だなし、
ね、そうなんですね。で、あのこれから言おうと言って言おうと思ってた内容を小泉さんがさっき取りしてきちゃったのでああって言ったんですけど、で今見せたかったのはこれ全部同じ作品なんですけども、体験として本当に同じと言えるかどうかっていう微妙なところだと思いますね。あれ今までずっと見せたのをやっぱ同じ作品だよねってこう判断できる人はそうそういないんじゃないかと。でやっぱりこう空間の影響っていうのは、受けざるを得ないんじゃないかなと思っていて、でで今富井さんがちょうど言ってくれた台座の問題なんですけれども、実はこの作品は、本来の場所に置かれるときに、門着がありまして、これが本来の彼の死の庁舎の前なんですけれども、ロダンは本当はこの作品は人々と同じ目の高さ、つまりレベル0のところに置いてほしかったんですね。ただし
ここまでってことだよね、ここまで、あここまでね、うん、
ただし当時の、発注者がですね、まあ死にとっての英雄的な人だから、もうちょっと高い題材の上に載せてしまったと。でさらに裏があってですね、ロダンはこのレベル0で展示するか、あるいはどうせだったらものすごく高く空を背景にできるぐらい高い台座に置いてほしいと思ったんですね。でもそのどちらでもない、まあ、一般的な台座の上に、これを置かれてしまったという経緯があります。でそういうふうに、まあ、逸話があって、それを踏まえて見てみると、台座の高さっていうのがだいぶ違うんですね。これがあの台座の高さ別に並べた、写真なんですけども、こう上から順にこうだんだんだんだん高くなってまだ東京が一番高いところ
高いよね。
ロダンの意に反してるというかどうか今別に微妙なところなんですけど、一番高いところで、実はこの西洋美術館の方も昔はこう低めのところにあったんですけど、いつからかこう高くなった。
多分これ耐震とかそういうこと
ですね。
はい、
そうですね。そうですね。でまあで台座っていうのは、まあ、作品を、まあ、ある程度保護する、高いところにあるとなるべくあんまり蹴ったり叩いたりできにくいので、そういう意味もあるので、まあ、一概に台座が高いからっていうふうな話にはならないと思うんですけれども、でこれが台座別に見たところなんですね。でもう一つは今度、屋外にあるかどうかっていうのをまた一覧にしてみました。上が屋外、下が屋内なんですけれども、環境によってやっぱりこう違うと。例えばですね、こうカレーにあるカレーの市民はやっぱり、その分なんていうか本来の場所だなっていう感じがするんですけど、一方ロンドンはですね、実はカレーの市民の元々のストーリーはイギリスとフランスの間の100年戦争の人質なので、まあ当事者じゃないかみたいなところの国会議事堂の前にあるとまた作品の意味が変わってくると。で作品が置かれる場所によって文脈が変わってくるっていうのが、まあいろいろ12体もあるといろいろ変わってくる。で、1回目のトークでですね、林さんが言ってくれたボードレールの彫刻はなぜ退屈かという話の中に、その彫刻家が意図しなくても外部の条件、例えば一畳の光とかランプの光によっても影響を受けてしまうみたいな話が出てきました。でやっぱり屋内と屋外ではそれぞれ、光も 当然変わってくるわけですね。照明の問題なので常に一定の照明が当てられるか、あるいは朝と夜で照明の感じが違うかっていうのも当然影響を受けてくると。で、まあ、これを見せたかったのはですね、まあ、展示によって当然作品の見え方が変わってくるでしょうということなんですね。で我々がですね、その美術館の中で展示をするときによくあるのはですね、この作品と空間の関係を、まあ、考えるということは言われるんですが、それを言うのは簡単で、実際にどういうふうに考えていけばいいのかというのはすごい頭を悩ませる部分なんですね。で、例えば分かりやすい例で言うと、よく巡回展というのがあります、日本国内3カ所4カ所もあるという中で、1カ所目の美術館では作品が100点ぐらいあったら、まあ、1から100ぐらいだいたい時系列で並んでいた。で、2つ目の会場だったら、それを全く同じように1から100まで時系列で並べるのかどうかという、まず選択があるわけですね。で、その美術館は、ちょっと空間的に特徴があって、で真ん中ぐらいにドカーンと大きな空間があるから、時系列でやるとどうも置かれた作品が寂しいってなった時に、じゃあまあ順番入れ替えようかと、そういう風になってくると、本来時系列になってたある種の文脈を空間によって、まあそれある程度文脈が時制になったり、逆のパターンも出てくると思うんですね。空間が、を犠牲にしてでも文脈を通した方が展示としていいのかどうかという問題も出てくると。で、作品を一つだけ見るであればこういう問題は生まれないんですけれども、やっぱりそのどういうグルーピングでどういう順番で見るというのは大きな問題として出てくると思うんですね、展示の時に。で、その時に例えば、高村光雲の老猿という作品があるときに、あれをどういう作品として見るのかっていうのは、その展覧会の性質によって違ってくるんですね。例えばあれをバーンと置いて日本近代彫刻の講師として見るのか、あるいは、同時代の、仏像とか彫り物とか木工芸品と一緒に並べて、同じ木彫ですよねっていうふうにして見るのか、あるいは単にこう動物彫刻を集めて見てみますみたいな、お猿もいてキリンもいてみたいな中で見るのかとか、あるいはその、光太郎とか豊近とかその高村ファミリーの作品を並べてその中で見ると、そうそう、この親にしてこの子ありかみたいな風にして見るのかというと、また文脈によって見え方が違ってくると、そういうようなことがあると思います。で、展示の中で大きな要素っていうのは、そのまあ、文脈が一つ、それから空間があって、そこにどのようにして視覚的に配置していくか、あるいは演出していくかという問題があると思うんですね。で、まあ美術館とかギャラリーには、まあ、それぞれ天井の高さと空間の広がりがあって、まあ、でかい空間に作品をポツンと置くのかとか、でかい作品空間にでかい作品をポンと置いて、なんかこう圧倒させるようなものにするのか、いろいろあるんですね、使い分け方が。で、小さい作品であれば小さい空間に置いた方が、まあ、こうグッと入り込んで集中して見られるとか、そういったことが、いちいち作品の鑑賞に影響してくる。で、それを決めて しまうのはですね、まあ、とりあえず現時点では、展示を担当する人、その場所の学芸員だったりするわけです。で、その時に、これ自分がやっていいのかなっていう結構あるんですね。
決めていい
のかな。そうで、前1回目2回目でもいろんな話がありましたけども、作品にはいろんな見方があって、で、それを考えるだけでもこうある種激論になってしまうところがあるのに、そのもうポンとこうやって見てくださいねっていう展示をしなきゃいけないときに、それを本当にこうやっちゃっていいのかなっていう
迷いが、答えを要は自分が代行者として答えを提示していいのかって時に、ね、自分はその時代行者なのか、そうではないのかってことでしょ。もっとより主体に近づいた存在なのか、その辺の判断も迷っちゃうわけ
でしょ。そうですね。で、とはいえですね、展覧会っていうのは、まあちゃんと時間までに開けなきゃいけない問題なので、その悩み出せばいろいろどこまでも深めていける問題を、とりあえずエイヤとここで区切りを入れて、あるいは判断してやんなきゃいけないというところがあるんですね。で、実はそのさっき出した現在の部分であるこの別の場所性、制作の主体も展示の主体も作家がやるっていう場合は、 実はそっちの方が楽だったりするんですね。場所を区分けして、あとは作家にお願いして、作家の好きなようにやってくれた方が、まあ気が楽というか、とりあえず自分の責任はないかなっていう、そういう場合っていうのは結構今多くて、でその場合にその作家はまあ自分の好きなようにとりあえずは展示できるんですけれども、そういかない場合が、例えば作家がすでにぶっこ作家であったり、海外の遠いところに住んでなかなかそのためだけに来ることができないときに、そのグレーゾーンにどうしても立ち入らなきゃいけない場合が出てくると思うんですね。でその作家が自分の作品を、自分が、こう見てほしいっていうふうに展示するということは、90年代に流行ったインスタレーションとどうしても関わりが出てきてしまう。でインスタレーションっていうのは別に、これ話ややこしくなって、展示するっていう言葉がインスタレーションになってるんですけれども、まあ、あの時に言われてたのは、もう空間全体を作品化するようなことが、まあ、インスタレーションでしょうというふうに言われてた。ただしその今考えてみたい、作家が自分の作品をその場所に展示するっていうのもやっぱり空間との関わりなので、インスタレーションとなかなか区別がしにくいところがあるんですね。で実は僕はちょっとすごい痛い経験がありまして、失敗談なんですけれども、ある美術館でそのインスタレーションの作家の作品を、まあ、手伝うというか機会があったんですね。その作家っていうのは空間の特徴をものすごく厳密に取り入れて、何か細かい判断をしていく作家だったの で、でその作家が事前に送られてきた、作家側が事前に送ってくれた、まあ、何でしょう、デザインというか指示書というか、まあ、指示書っていうとこのレクチャーで言うとなんか危険な匂いがしてくるあんまりその言葉使わないでおこうかな、まあ、設計図面があって、その図面に対して、まあやるときに、その作家の到着が遅れたんですね。
はいはいはい。
で、まあ、とりあえず、オープンまで間に合わせなきゃいけないから、ちょっとダーって下準備だけしておいて、で、バッてやって、来たときに、あ、もうだいぶできてますよって見せたら、ものすごい怒られたんですよ。
まあ、誰かは大体差し押さえ
て。ものすごい怒られてですね。で、言われたのが、私抜きで、いかなる小さなことも判断しちゃいけないって言われたんですね。
じゃあ遅れてくんね
よ。いや、まあそうなんですけど、作家の偉い人ですからね。
まあね。
それで僕が思ったのは、あ、そうか、その僕が反対しちゃいけない問題だなってすごい思ったんですね。で一応その作家は、会長からものすごく計算して展示するので、まあ僕もバカじゃないので一応忖度するというか、その心を読み取って、あの人だとこうやっとくかなみたいな感じで細かいもうものをこう作り込んでいたんですけど、それが全く怒られてですね、その怒られたりっていうのはそのロジックで積み上げるんじゃなくて、もう見た目の美的感覚によってこれじゃないだろうって怒られたんですよ。でもほとんどの作品全部ロジックでやってるじゃんと思って、
まあそうだね、
僕の絶対さ、あの入っちゃいけないところを、まあ、入ってしまったのかなっていうすごい痛い経験があります。その時に思ったのは、物として独立しているいわゆる彫刻であればある程度、まあ、担当とか学院がやっていいんだけど、まあ現にやってるんですけども、インスタレーションというのをやっちゃいけない。同じ空間の中に例えばなんか混ぜるな危険みたいな感じになっちゃってて、その空間は一つ独立してあって、そこじゃないとインスタレーションというのはもう成り立たないというか、二つ以上が共存しない空間なのかなと。で逆に彫刻っていうのは一つの空間にいくつあってもそのものとして見られるし、で今度引いた時に別の作品とこう比較したり対応させながら見ることができるものなのかなっていうのがあって、僕としてはその彫刻の展示を考える時に複数の作品を配置する時の効果について考えてみたんですね。それは一人の作家の複数の作品ということじゃなくて、例えば5人いるなら5人の作品を1体ずつどういうふうにアレンジできるかなっていうことを、まあ考えていて、でできればそのアレンジが、まあ、空間全体としていいものになればいいなとは思ってるんですね。でもそういうふうな見方もやっぱりこう言ってみれば権力的で、その一つの見方を提示することになってしまう。でそういう時にですね、展示の責任ってのはすごい重いんだなと思っていて、でその重い責任を担うこのことが、まあ、ある種考え出すとキリがないというのがあります。でそういう時にちょっと 結構そういう例があるんですけれども、展示の担当者がですね、別の人を立ててですね、展示をお願いするパターンというのもちょっとあるのかな。でそれがよくある、建築家が、展示空間を作るということがあります、ね、でその、まあ、空間を扱う、あるいは空間の配置の問題を扱う専門家である建築家に任すと、まあまあ、今までとは違った見え方がする。で作品も、新たな見え方を演出できるという場合があって、でちょっと古い例を持ってきたんですね。あ、最近だとそういう例が一般化しすぎているので、あえて古い例を持ってきたんですが、これはあの団体展というか、まあこうまた新制作展という団体の彫刻部門のエリアで、どうぞ。
いやいやいや、そうですよね。
1949年のデザインを丹下健三がやってるんですね。
これ中はこれ東京都美術館
です。そうですそうです。
まあ今上野にやってもすぐ回収されちゃう東京都美術館の中の、
そうそうそう、
新制作展のってこと
ですね。はい。で丹下健三がやってるんです。なぜ丹下健三がやってるかっていうと、その当時新制作は彫刻部門と同時に建築部門っていうのがあって、で建築家も作品を出してたんですね。ここで
広いね、しかも。
そうそうそう。でこっちが彫刻部門で
少ないね。
で
このマークは、
まあ、これが
マーク、ただマーク、
これは新制作のマークです。
そうです、そこにあるだけ
なんです。そうですね。で新制作の
これ配置のためにこういう図面も、これもこのマークも展示に入ってくるのかなと思って。
でそれが面白いところで、その今までの、まあ、新設策は彫刻ただ台座の上に並べているだけで、まあ、新鮮味がないと。で新鮮味を出そうって言って、まあ、丹下健三に頼んだんですけど、丹下健三がやった回答っていうのが、まあ、新制作のマークの形に芝生を置いて、うん、でその上に彫刻を展示するみたいな
芝生
ってことをやってるんですね。
あの確か東京の美術館は生物とか植物は床に置いちゃいけないっていう規則があるんですよ。
まあ戦後あのいろいろドタバタしてた時期
です
ね。
そうか。で今の東京
だと思いますね。で当時人工芝があ
れかと思う。あの今の都美術館の前の都美術館になっちゃう。
あ、そっか、70年ですね。そうです、その前だね。
その前
で当時人工芝とかないと思うから芝を持ってきたと思う。
すごいな。
これがその新製作のマーク並んで芝を
かっこいいな。
でこれが建築部門か。あで上から見るとこんな感じなんですね。
すごい。
でなんかものすごいこう
今
の
っぽいよね。
でも一応1949年なんですけど、
ね、
開始前ですよね。
でこういう風な、まあ、僕生きてないですけど当時としてはかなりなんか斬新な賛否両論あったと思うんですけども、一応これを見た、土方定一とかですね、なかなかいい展示だと。新しい風が吹いてるみたいなこと、
当時の大御所大御所世論が。
で丹下健三は別のこの時期もう一つ別の展示もやっていて、その1951年のサロン止めというですね、多くの画家がフランスのバリバリの作品に入れて感動したっていう展覧会が伝説的な展覧会ですけど、その展示もやってるんですね。これがサロン止めなんです
よ。近代フランス美術展って書いてあるんですね。
そうですね。でこれが上から見たやつなので、あ、ごめん、まずいちょっと。でこの時彫刻をですね、上から吊り下げた板の上に乗せて、その下になんか敷物の中なんかそれをやって
る。いや、これは入らないように的な。
わかんないですよね。でこういう展示もやってて、でこれはですね、結構その今泉敦夫という、まあ、美術館人って結構美術評価の人に良くないとか言われてるんですね。やっぱり台座の上に乗ってるから彫刻だろうとか言われていて、
芝生の上はいいんです
。芝生でしかも芝生も考えてみれば、なんだろう、外にある
でしょ、
そうそうそう美術館の中に持ち込んだっていう、まあ、考え方としては。
なるほどね、すごいね。
まあ、でこういうことをやっていると。でやっぱりこういうことは普通のなんですよね、こう美術館で働いてるとなかなかこうトリッキーな展示ってはしにくいところがあって、で やったら面白いなと思うんですけども、なんかすごいめちゃめちゃ怒られそうだなっていうのもあってですね。
だから学芸員がやると怒られそうだな。
でもなんか建築家に頼むとやってくれてもいいんじゃないかみたいな、
先生的な感
じね。ある種なんか展示を担当する責任を押し付けちゃって、
その先生がやったからいやみたい
な、面白いものが出てきましたよねみたいな、そういうスタンスが結構昔からあったんじゃないかな。
東京都現代美術館もね、開館しに2つ目が安藤忠雄さんでした。でもあれもアンソニー・カロ先生が、うん、安藤忠雄先生にやってくれって言ったっていうのがあったもん ね、
なるほどね。
確かそうそう、あれも砂利を確か中に入れてた、
う
ん、
あ、そうですね。
で、あの傾斜も微妙に確かね、
何度、実際に見
てないね、10度とかじゃなくて何度の世界で傾斜をつけて確か床を置いてるって。
だからその
そういうことですね。
作家じゃなくて学院でもなくて別の人を入れてくると、そうするとまあいくつかこうトリッキーなことができるのかなと思っていて、で、
うん、すごい感じがします
。で、展示を考えるときですね、今度展示とですね、その写真っていうのは結構似てるんじゃないか。